作ってる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もまずはおはがきからご紹介しますよ。奈良県は生駒市から秋姫さん、いつもありがとうございます。毎週お話楽しみに聞かせていただいています。食事注意して食べていますが、血液検査で HDL、LDL この数値がよくありません。 HDL 増やすにはどうしたらよいでしょうとのことですね。そして続きまして、東大阪市、ラジオネーム旅行大好きさん。先日コレステロール値が265と高い数値が出ました。薬を飲まないでもいい下げる方法があったら教えてくださいとのことです。続いて兵庫県高砂市から真鍋恵子さん。ラジオ大阪でも育三先生のお話が聞けるのを知り、初めて聞かせていただきました。離乳食を早くするとアレルギー体質になるからと、お嫁さんが孫の離乳食を1歳前から始めました。遅いなと思ってましたが、先生のお話伺って安心しましたとのことです。他にも神戸市垂水区は岡本由美子さん、大阪市港区は佐々木久志さん、奈良県橿原市からは辰巳美和さん、他にも本当たくさんおはがきいただきました。皆さんいつもありがとうございま す、
ね。やっぱり公式支障でね、こう悩んでる方結構多いんですけどね、HDL、LDL で引っかかったってことは、多分 HDL が、40以下じゃないかなと思うんですよ。
少ないということですね。
だから HDL を、増やすってことが大事なんですけども、で食事ではやはり毎日小魚を少し、ごまを少々、あとねくるみとかね、ナッツ類をね、食べて、であと基本的には発酵食品をしっかり食べていくと、結構増える方いらっしゃいますけどね。どうしてもね増えにくい時は、乳酸菌生産物質なんかもおすすめですけども、HDL が増えたらね、LDL というか、総コレステロールがすぐ下がるから、そしたら当然 LDL も下がりますよね。それから総コレステロールが260以上っていうね、ことなんですけど、で総コレステロールね260以上あっても、例えば HDL コレステロールがね、80とか、多めであれば、そんなに心配する必要ないと思うんですよ。
じゃあもうやっぱり善玉コレステロールと悪玉コレステロールのこのバランスなんですね。
それと中性脂肪、
中性脂肪と、
この3つね、だから要するにコレステロールがね220以上要注意っていうのは、この数字っていうのはね40前後のアメリカ人の男性 で、でそういう方が心臓血管障害とかね、脳卒中が多かったということで220って基準ができただけで、だから日本人には当てはまるかどうかっていうのはクエスチョンだし、で最近はコレステロール高い方が長生きするってことも言われてるんですよ。ただしコレステロールだけ高くてですよ、HDL が少なければ、長生きはできないかもしれませんね。
そうですよね。食事もねきっちり気をつけたいですね。
そうですね。でも5月入ってね、いい季節になりましたね。
本当にもう何をするにもね気持ちいいですよね。
お花もねいっぱいこう咲いてますしね、うちの庭もね今ねパンジーとかね、あとチューリップもね、まだまだ咲いてるし、あとクリスマスローズ、これ結構ね、長いこと咲いてるんですよね。他にももう名前わかんないけどいっぱい 今咲いてて、もう枯れかけはかっちゃんだけですね。
いやかっちゃんも咲いてますよ。
あとね事務所もね、コチョウランが結構今咲いてるんですよ。でコチョウラン大体ね年2回ちゃんと手入れしたら咲いてくれるし、であとね18歳のね、アマリリスちゃんがいるんです。
アマリリスすごく綺麗に前も咲かせられてましたけども、
だからもうね今年で18年間咲いてるんですよ。
そんなことってあるんですか。ある
で球根どんどんどんどん大きくなって、子供もいっぱい生まれて、で球根は八百屋のね玉ねぎよりも大きくなっちゃってるもんね。もう頑張って20年咲いてほしいなと思ってるんですけどね。
いや愛情持って育てたらお花でも応えてくれるんですね。
愛情っていうよりも、どうなんかな、そんなに手間かかるもんじゃないしね。だからこの子は何を考えてるのかなっていうことを考えながら、お水あげたりと か、お水あげすぎてもダメだし、お水あげなくてもダメだし、私の知り合いでね、サボテン枯らした人がいるんですよ。
サボテンってめったに、 枯れないですよ、
ね、いやいやだから軒下に置いといて雨かからないところでね、
ええ、
でサボテンが枯れてたんですよ、
はあ、
でサボテンって水やらなきゃいけないのって言うから、まあ、びっくりです
ね、少しぐらいはいるんですよね。
そうですね、うん、で子供の日はみゆきちゃんどっか行くの連休は。
そうですね、子供たちがどっか行きたいって言ってるんでまだ予定は立ててないんですけど、はあ、なんか自然の中でこう思いっきりのびのびできる遊びをさせてあげたいなと思ってます。
そうですね、うん、まあまあよかったらねうちの家ひょっとしたらバーベキューぐらいするから、まあ、また子供さん連れて遊びに来たらいいですけど ね、
はい、もうね前回も呼んでいただいてじゃあ楽しみにしてます、
ね、でねまあこの 5、ね、5月ねこう新学期が始まってね、結構ね元気のない子供さんっていうのが今増えてるんですよね。
もう確かにね公園でのびのび走り回ってる子供っていうのは私たちの頃と比べると少なくなりましたよ ね、
うん、だからもうなんかね、夏休みなんかでもね、公園見たらね、ね、子供たちがいなくて、お年寄りがね、木陰でお話ししてるだったり、してる姿とかそんなの多いしね、で、なんかね、もう顔色の悪いね血色の悪い子供さんも今ものすごく増えてるんですよね、で特に、まあ、最近ね朝食が食べれない子、
はい、
結構増えてるんですよ。
食べれないっていうのは例えば親が作らないとかそういうことではなくて、
まあ、それもあります。
あ、それもあるんですか。
それもあります、
はい、う
ん、だからお母さんがまあね、夜遅くのお仕事されてて、何もしてくれないと、ね、でそのまま学校行ってっていう子も結構増えてるようですし、あとね夜更かししてね、で夜食でね、まあ、スナック菓子とかそんなばっかり食べてね、で朝ねもう食べれない、まあ、そういう子も多いんですよね、
はい、子供なのにじゃあ胃もたれしちゃってる感じですか。
うんでしょうね。まあ、それからねそれに伴ってねこう、まあ、集中力のない子供さん、ね、それから、まあ、運動不足で、まあ、肥満の問題もあるし、今糖尿病も増えてるんですよね
子供の。
そう、
はあ、これは問題ですね。
そうですね、まあ、それからねあとアトピーとか喘息ね、もうこれも随分増えましたし、でこれ基本的にはね食事と、まあ、腸内細菌が原因なんですけども、まあ、それ以外にね、まあ、早寝早起きっていうね習慣が今ないんですよね、だから子供にはね早く寝なさい9時には寝なさいっていうね、ご家庭も中にはあるけど非常に少ないしで、ねまあ、だから、まあ、夜中遅くまで起きててね、朝霧り、まあ、起きてですよ、で慌ててねそのまま学校行ったりとか、
はい、
ね、で特に ね、 まあ、ね、まあ元気で健康だったらねたまには無理して遊んでもいいと思うんですよ、だけど今現在アレルギー性疾患持ってる、ね、方なんかはやっぱりねなるべく早く寝ること、で特にね夜の10時から、ね、
はい、
夜中のまあ2時までこの4時間っていうのがね一番細胞修復する時間なんですよ。
ほー、まあ、寝る子は育つなんて言いますけどその時間帯しっかり寝ることで。
そうそうそうそう、だから例えばね、まあね OL さんなんかでもね、まあ、肌の調子が悪い人、ね、もうとにかくね夜なるべく10時ぐらいに寝て、ね、で早起きするんですよ、
はい、
そしたらね3日ぐらいで肌のねもう艶とかねキメとか変わってくるんですよ。
10時から2時ですね。
そうそうそう、だから
まあ、わかりました。
早め早めね、
はい、
まあ、それからね、まあ、これからね暖かくなりますから、まあ、スイミングとかね、まあ、そういったねスクール通ってる子もいると思うんですけども、で特にまあ、喘息なんかはね、まあ、泳ぐとすごくいいよって言われるでしょ昔から。
そうですね、
はい、で、まあ、呼吸器をねこう鍛えるっていうことなんですけども、別に泳がなくてもね、
はい、
毎日風船、
風船、
膨らますんですよ。
はい、
ね、だから風船ってね、軽く吹いたって膨らまないでしょ、
はい、
ね、だからちょっとこう気張るような感じで吹くでしょ、
はい、ね、腹筋かなり使いますよね、
腹筋っていうか、まあ、肺に 肺を圧迫させるわけですよね、だからこれね潜った時に息止めるのと同じなんですよ、
あ、じゃあその、まあ、疑似体験ができると。
そうそうそうそう、
だ
からまあ風船をねこう毎日ねまあ、2、3回ねこう膨らますだけでも結構ね、呼吸器が強くなりますしね、であとまあ基本はやっぱり食事と、まあ、腸内環境を改善するっていうことがねやっぱりアレルギーにはかなり成果がある、まあ、これはね病院のホームページなんかでも最近ね、そういうことが書かれるようになってきましたし、であとね、まあ、 私のね健康講座っていうのが、まあ、定期的にあるんですけどね、
ええ、
で5月はね19日と20日、
はい、
まあ、土日2日間ね、まあ、健康管理の基礎編っていうのをね、うん、やってるんですよ、
はい、
でこれ結構あの、まあ、薬剤師さんとか栄養士さんとかね、あと、まあ、接骨院の先生なんかも受けに来る方いるんですけど、
ええ、
まあ、一般の方もね家族の健康のために、まあ、受講されてる方結構いらっしゃいます。でまあ来週からねちょっとその辺を詳しく、あのご案内させていただこうと思うんですけど、
はい、
でまあ、あの、まあ、ご興味ある方はね、うん、お問い合わせいただいたら、まあ、資料等をねお送りさせていただきますし、
はい、
で受講料もね2日間で8000円なんですよ。
2日間で8000円、
はい、それで、はい、あとまあ教材費は別にちょっとかかりますけど、だから、ねまあ、5月の、ね、2日間、まあ、これはね、はい、まあ、ご自身と家族の健康管理には役立ちますし、
うん、
あと本当にね、まあ、あのいろんな方にね、まあ、食事の指導もしていきたいっていう人は6月も2日間受けられたら、まあ、一通り、学ぶことができます。
はい、じゃあまず19、20日が基礎編ということですから、そうそう、6月はもう少し一歩進んだ感じになるんですね。
そうですね、はい、
はい、お問い合わせはビオネ健康センター 0120-131-043 131-043 です。
はい、まあ、それでね、はい、まあ、当たり前のこと、ね、こうしたらいいのにって当たり前のことがね、うん、ついついねこう忘れてること多いんですよ。
そうですね、
だからね健康法って難しそうに思うけど、
うん、
ね、要するに昔の人がやってたことってねもう結構正しいこと多いんですよね、
うん、
で頭の中で考えてやってることってのはね何か落とし穴って結構あるんですよ、で私の講義ね決して難しくなくて、うん、まあ、当たり前のことを、うん、まあ、教えてるだけなんですけども、
はい、
ただやっぱり生活の中でね忘れてること結構ありますから、
うん、
だから、まあ、細かい部分ね気をつけるところっていっぱいあるんですけども、ただあれもこれも全部難しいことしようと思ってもできないけど、
ええ、
手軽にできることを一つずつね、実践することで、まあ、健康っていうのはこう、ね、回復していくことできますし、
うん、
ね、まあ、リスナーさんからもねお問い合わせ結構局の方に多くてですね、
ええ、
でも、ね、中にはね本当に良くなったってね嬉しいね、お電話いただく方もいらっしゃるし、
うん、
で基本的にはね私が治すとかね、あるいは病院で病気を治すっていうよりも自分自身の治癒力、
はい、
ね、これが、まあ、健康の原点だと思いますね。
そうですね。
昭和7年から79年培養熟成した乳酸菌酵母菌から生まれました。発売から26年、たくさんの方々にご愛用いただいています。乳酸菌生産物質ビオネ、販売店のお問い合わせは 0120-131-043 ビオネまで。
あなたの体冷えていませんか？三井式温熱治療器で体の芯からポッカポカ、温熱治療で体のケアを。販売店とサロンのお問い合わせは 0120-131-043 0120-131-043 ビオネまで。
ここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。栄養機能食品ミネラルの海藻物語9975円を3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん笑顔で元気5月プレゼント係まで。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。